4. スクール。このページでは市内の小中学校、高等学校から寄せられた作文や作品、その他情報を紹介します。作文、笑顔でつながるキノコショー。キノコ小学校6年生。キノコ小学校で頑張っていることを2つ紹介します。1つ目は挨拶運動です。僕たちは毎朝挨拶運動をしています。今年度は愛、ハート、挨拶と名付けて活動しました。愛は自分から、ハートは愛と呼んで心のこもった、最後の愛は相手のことを思いやるという意味が込められています。最初は6年生だけで挨拶運動を始めました。挨拶運動を始めた頃は挨拶が返ってこないことが多かったです。そこで相手の立場に立ってその理由を考えてみました。それから他の学年にも呼びかけて一緒に挨拶運動をしたり、レベル表を作って全校に紹介したりしました。最初はレベル0から2の人が多かったけど、最近はみんなレベルアップしてきています。挨拶運動をすると学校や地域が明るくなり、心が温かくなりました。その他に地域の人にも協力していただいて、通学路に看板も設置しました。2つ目は縦割り班遊びや仲良しタイムです。縦割り班遊びは月に1回あります。仲良しタイムは下学年と上学年がペアになって朝学習の時間に交流します。学習したことを発表したり、運動会や学習発表会の練習を見せ合ったり、読み聞かせをしたりしました。普段は関わりが少ない学年とも関わることができます。振り返りの時間にはたくさん感想を言ってもらえるので、いつも楽しみに待っています。これからももっと元気いっぱいで優しいスーパーキノコ小学校を目指していきたいです。作品、当日の発表会。美声小学校2年川上春日さん。ドキドキした発表会。バッタ役を全力で演じ終え、舞台を降りてほっとした様子です。ステンドグラス、限界突破せよ。美声中学校3年、上たまり小次郎さん。自分の未来に向かってどんな困難も打ち破り突き進むイメージで作品を仕上げました。工場館、ようこそ先輩。ボール1からボール3、卒業生が在校生たちに講話をしてくださる、ようこそ先輩を1年通して3回開催しました。第1回目は様々な場面で活躍している早川由衣先輩。生徒たちにもピンポイントな話題が多く、高校生活や夢に向けての取り組み方などたくさんのアドバイスが練り込まれたお話でした。第2回目は下屋敷礼先輩。工場館で過ごした学生時代のことや今の仕事の話、プライベートの話などたくさんの写真を交えていろいろな分野の話をしてくださいました。最終回の第3回目は多くの卒業生や若手社会人たちとグループワークをする語り場形式で行い、ようこそ先輩夢編を開催しました。生徒たちが自分の夢を語り、先輩たちからはその夢のためにはどう動いていくかを聞き、夢の先、夢が叶った先の話をグループに分かれて語りました。生徒たちは消防士や理学療法士、 保育士や学校の先生、社長になる、お金持ちになる、まだ決まっていないなど、さまざまな夢を語っていました。今できるちょっといいことが未来につながると生徒たちに力強い話をしてくださる卒業生もいました。卒業生とはなかなか関わることがない生活の中で、卒業後の先輩たちのとてもリアルなお話を直接聞くことができ、とても良い時間を過ごすことができました。2年生修学旅行 in 北海道。今年の2年生は3泊4日の行程で北海道に行ってきました。生徒たちは岡山県では見ることのない雪の多さにびっくりしていました。札幌、小樽市内を散策したり、オリンピックミュージアムや羊ヶ丘展望台の見学、そして札幌国際スキー場ではスキーを楽しみました。初めての生徒も多くいましたが、インストラクターの方が丁寧に教えてくださいました。また北海道名物のジンギスカンやスープカレー、新鮮な海鮮もたらふく食べ、お腹も心も満たされる楽しい修学旅行となりました。 OK 参拝。11月19日今年も OK 参拝を行いました。吉井町柳瀬の OK 塾へ全校生徒と教職員で歩いていき、学年ごとに OK 塾の由来や今までの歴史の話を聞きました。その後、白老道松陰啓二を昭和しました。また来年も、そのまた来年も、こうして1年ごとの積み重ねが歴史を作っていきます。みなくるね。11月30日、茨城にてミナクルネの点灯式が開催されました。本校では毎年手作りのイルミネーションを展示しており、今年は文化祭のフォトスポットコーナーで登場した月に明かりを灯しました。また今年は工場館の吹奏楽団がステージに参加させていただき、キラキラ光る茨城に音楽を添えていました。今年は打ち上げ花火や茨グルメの出店もあり、多くの来場者で盛り上がっていました。